藤井21です。
カーゼ SP のカーゼです。
ようこそ、このポッドキャスト熱量と文字数の離れ小島へ、
はい、3ヶ月に1回離れるんですね。
この皆さんようこそお越しください。
ようこそ
壁
地、本土からですか、月に1回ぐらいしか連絡船が来ないんですけど
一つ
パスマの淡路島みたいですね。
でもなんかここにしかない珍味があるっていうのでよく来られる方もいらっしゃる。
そうですね、
ここの珍味じゃないと嫌だっていう方もちらほらいると、はい、
あ、もうこの前アニメの監督さんに、はい、あ、半年ぐらい前かお会いした時に、はい、なんかカズさんといえばなんか熱量と文字数のイメージなんですよねって言われて、そう、カズ SP っていうニュースサイトとしてお会いしたんですけど、はい、なんか昔から存じてましたけど、なんかもうなんか熱文字のカズさんですよ、見て聞いてるのみたいな、いや業界の人聞いちゃダメだよって僕は言ったんですけど、
珍味好きな監督いるん
ですね。いや本当ですね。
もしかして半年前って言ったら下手したら外で撮ったやつかもしれないです
ね。ああ、
はい、
キンキンだと
聞かれてる可能性。そうですね、
養女先輩が、
その近くで、
はい、
女の裸の話しかしなかったですね。
びっくりしましたね。なんだったら美少女ゲーム18禁の話をいっぱいしてて、
してましたね。
はい、でも僕言うこと変えないんで、ね、アニメの感動聞いていようが、
は
い、
ね、まあ、そこの忖度は別にね、
しません、特にしませんので
、はい、というわけで、はい、そんなところにやってきてくださった、はい、リスナー記者さんもね、
はい、
楽しみにしてくれてると思いますんで、
はい、
このサイド B のメンバーが、まあ、まず前半パートは、前期のアニメのちょっと振り返りというか、
はい、
ことも含めまして、まあ、カーズさんのね、
はい、
前期の初恋を、
そうですね、まあ、3ヶ月に1回僕は好きな女の子をアニメの中に見つけて、はい、イチャイチャ楽しむということをやっておりまして、
はい、
ちょっとそれを発表するっていう誰得企画をね、
そうです、
もう何年も続けております
ので、
のろけですね。
はい、のろけですね。皆さんちょっとこの収録時点みんなちょっとマスクをしつつ、
はい、
距離取った上で間にアクリル板を置いて収録してるので
意識が高い、
意識高い、
ちょっと遠く聞こえるかもしれませんが、
はい、
それちょっとねご容赦いただければ、
ちょっと聞き取りづらさに関してじゃあもうこのご時世ということで申し訳ないということで、
はい、ただね、その分安心して聞いていただければと思いますので、はい
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
じゃあもうカンさん、じゃあもういきなり
早速いきますか、
発表の方お願いいたします。
はい、いきます。
誰だろうな。
2020年秋アニメ、
はい、マッツーですね。
はい、この激戦区を制した俺の彼女はですね、
はい、
俺の女、
はい、
魔女のたびたびのイレイナさんです。
ああ、
はい、
はいはいはい、なんかなんて言えばいいんだろう、正統派というか、あ、どう、
そ
う、
意外とそのイレイナって多分、はい、その前期で言うと、はい、一般的にもというか人気
ですね、
ではあったとは思うんで、
確かに俺の中でも人気でした、あれは。3ヶ月前も熱文字で触れました、サイド B で触れまして、
はい、
その時から、ね、実はもう決まってたんです。この子しかいない
みた
いな、
あの時点でまだ3話4話ぐらい、
4話ぐらいなんですけども、はい、確実に決まってまして、あの時僕ちょっと分からせて系って話したじゃないですか、
はい、分から
せ、うん、だからいわゆる僕イレイナっていうメスガキに割とザーコザーコって言われたいっていうのがすごい強くて、全クールに関してはですね、アニメの5話かな、ブドウ踏みの回っていうのがありまして、イレイナさんが素足になってブドウ踏むんですよ、ワインを作るために、
まあ、ワインとかね、
ワインとかを作るために、 踏まれたいなと思って。
ブドウですか？
俺はブドウになってイレネさんに踏まれてザーコザーコつって、え、年下の女の子に踏まれてこんなに嬉しいんですか、喜んじゃうんですかとか言って
ちょっと
言われたい。
かなり斜め上行きました。
いやいや俺ちょっとどっさないってますけど
大丈夫です、離れ小島でした。
あ、そうです辺境の地なんでってことなんですけど、でも僕にとってはすごくそれがドストライクで、はい、なんだろう、罵られたい系女子としてはもうナンバーワンというか、ちょっとここ数年出てこなかった感じですね熱々な、うん、
なるほどな。
あ、まあ、全然共感得られてないんですけど、2人の
高飛車とまではいかないんですけど、うん、プライドが高い、
生意気ですよね、
生意気
な感じもあるんですけど、どこか憎めない感じもあるというか、
うん、そうですね。
相手の藤井君は捉えて
た、イレイナの、別世界線のイレイナがたくさん出てくるんですよね
最高です、最終回ね。
あそこで要は別の世界線だったら、要は、世界にこう悲観してちょっと落ち込んで、なんかダーク面に落ちるっていう、はい、要はいろんな面を実は持ってるんだなっていうのが分かったから、はい、なんとなく持ち直しましたけど
持ち直した
いや、いや僕はね、カーズさんとメス書きの解釈が若干違うところがありまして、
はい、あ、はい、どこでしょう。
僕は、はい、メスガキを分からせたい
方、はいはいはいはい、わかります。
逆転したいんですよ僕は、
はい、メスガキを、うん、成敗したいんですよね。
そうです、はい、そうです、俺の力で、
はい、
俺の持ってるもので、
はい、
もう大人の厳しさ分からせたい、はい、
即落ちニコマ劇場ですね、つまり、ね、
そうです、
はい、ザーコザーコで罵っていた女の子は逆にこう いろんな意味でやられてしまうみたいな、はい、
そっちの方が好きなんですよね。
でも僕そのいわゆるファンだとか DL サイトでいうとこの逆転なしっていうタグです、僕の場合はい、イレイナさんに逆転されたくもないんですよ別に。
はいはいはいはい、
なんかその ASMR 的にはもうザーコザーコ言われっぱなしで終わってほしいんですね、は
い
は
い
は
い、
僕って。
ありますね、そういうパターンもあります、
ね、あります、
ね、分からせていってもね2派閥あるんでね。
そうなんです、結構ねこれね同じだろうって言われるとね身も蓋もないですけど違うんです、
全然違いますね。
違うんです、
だから僕全然関係、二次元ドリームノベルズとか、
はいはいはい、
とかファンタジー系のエロラノベで、
はい、
最終的に逆転するのか、その女の子たちが、
はいはい、
逆転するのかそのまま悪落ちするのかが僕めちゃめちゃ大事で、
大事ですね、
悪落ちのまんまの方が僕は好きなんですけど、
はいはいはい、
そこで逆転な、ないパターンがあるんですよ。
うんうん、
これ言ってること皆さん分かるのかな
だいぶもうディープなところにまで来てますけど、
エロラノベって最後の1ページくらいで急に逆転するパターンあるんですよ
二次元エンドって言われてるのは、いや三次元二次元の話なんですけど、二次元ドリーム文庫とかでよくあるどんなにうつ展開になってても最後の2ページぐらいでハッピーエンドに強引に持っていくっていうことが揶揄されてる、はいはい、ネットミームがありましてね、はい、そういうことですよね、
はい、僕それあるとそうなんだって思っちゃうんで。
でもそれって買う前にバラしててほしいんですよね、そこだから。
あ、
僕も逆転なしがいいわけだから、
はいはいはい、
ちゃんとタグをつけてほしい。
タグだから分かりやすいの、僕ノクターンでよく読むんですけど、ノクターンちゃんとタグがいっぱいついてるんで。
あ、分かります、分かります。
あ、分かりやすいな。
そうか、だから電子だとその辺書いてたりとか、
う
ん、
そうです
ね、あります。
いや、これがね本屋で買う時の初見だと分からない。
分かんないですね
自分の性域と全く別ベクトルにいっちゃうかもしれない。
そうなんですよ、
はい、立ち読みできてた頃とかはね結構、
はいはいはい、
最後の頃だけチラッと見て作者さんとイラストレーターさんが好みか、あと最後の方のページで逆転してるかどうか、喘ぎ声のセリフが僕好みかどうか
、はい、大事ですね。
ハートマークがどんなに入ってるかっていう。
あ、僕もそうです。僕
はハートマークも、はい、これはもう、
はい、ハートマークマストですね。
僕ハートマークめっちゃ好きなんですよね。
わかります。僕目の中にハートマーク入ってる漫画も好きだし、
はいはいはい、
セリフの中にハートマークがいっぱい入ってるのも好きっていう。
好きですね、
はい、本当に。まあ
前期の話をしてるんだ
前期の前の前期の話をしてるんだ
ちょっと狂ってしまいましたけど、
はい、
はい、でもそれだけの魅力は僕イレイナさんにあると思っていて。
なるほど、
はい、その懐の深さで言うと今おっしゃった先ほどおっしゃった最終 球界のいろんなイレーナさんのこう中二病の私とか、
はい、
知的な私、
はい、
であの弱気な私とかですね、あと胸の大きさにコンプレックスを持っている私、
はいはい、
アホの私、うん、女の子が好きな私、おゆりかんともいつですね、でやさぐれた私とか、はいはいはい、その中で粗暴な私が暴れるのをまあちょっと鎮圧するみたいなお話になっていて、非常にこうバカバカしい最後のいいラストだったんですよ。
うん、良かったですね。
ですがこのアニメ、あのシリーズ通して見るとですね、はい、あのダークな回からギャグ回の幅が広くて、
うん、そう、結構重い回とかありました
ね。ありましたね。僕その前の回が結構印象深くてですね、うん、あのイレイナさんに依頼をする魔女の話なんですね、はい、幼い頃にちょっと、ね、死んでしまった幼馴染を助けたいということで10年前にタイムスリップする話がありましたね、
はいはい、
で実際にこうなんか自分の人生をかけて魔力を貯めて10年前に戻ると彼女がちゃんとこう生きて動いてて、あ、よかった会えたんだみたいなことを隠しながらいわゆる未来を変えていくというか話なんですけども、まあ、実はこれには裏がありまして、あの被害者だと思っていたその女の子は実は加害者側だったので闇落ちしていたって話なんですけども、うん、その時のこう、まあ、刃物を持ちながらこう炎に包まれる一応展開になるんですね、
はい、
それはですね、僕プレイステーション1で昔あったダブルキャストっていう名作アドベンチャーゲームがありまして、
はい、ヤルドラシリーズ、
ヤルドラシリーズ第1弾ですね、
はい、
もう完全にあのあれがフラッシュバックして、
あ、
また名作来たって言って、あの回はもう本当に圧倒されたんですよ僕は。
確かにな、
結構これね、なんか定期的にこういうすごい重い話でも、うん、僕の一生の心にトゲとして刺さるような作品が出てきてて、はいはい、多分今回この作品は一生忘れないと思いますよ。
だってそう、トゲがそうトラウマと か, なんかそういう嫌な感じじゃなくて、
うん、そうそう、
ずっとなんか心のどっかに引っかかってるっていう、
俺はすげえの見たぜっていう、
うん、
なんかね、なんかそういう意味ではすごく名作と言っていいと思うんですね、はい、あの回もこの作品自体もそれがね、非常にこう、まあ本当重いっていうことでちょっと躊躇された方はですね、これちゃんとしっかり見ていただきたいんですけども、うん、あれって多分ほのぼのエピソードとかある含まれているから、多分たまに出てくるこう
救済じゃないですけど、
そうなんですよ、
キャラクターがあの可愛かったりとか、あのさやちゃんって、
あ、後輩の、
うん、後輩のさやちゃんの可愛さとかで結構救済されたりとか、
そうです、いやもうあのちょっとゆりなんかゆりっぷりがたまんないですよね、
はい、
あのイレーナさんを好きすぎてちょっと軽く恋愛感情入ってませんか、
やってる子ちゃんじゃないですか、
そ, その上の含めてすごく懐が深い作品 で,、うん、でイレーナさんも可愛いしメスガキだしみたいなところで、
はい、
ちょっとねこれは本当にあの秋クールでちょっと僕の心を制した感じがしました。
なるほど、
ちょっと今回
じゃあイレーナさん、
イレーナさん
です、ね、
選びました、
はい、
はい、こんな感じで、もう一作品言っていいですか、
はい、
あ、はい、
次はですね、まあ、あの無能な7、
はい、
これはねすごく面白くて、うん、まあ、前も言ったように、まあ前回言ったように、まあ、ジョジョとかやっぱりあのあたりのなんか頭脳バトル超能力あるの頭脳バトル系の面白さありつつ、結構ミステリー要素がすごく複雑で騙し合いの連続で、要は7っていう超能力を持たない女の子が、まあ、超能力だらけの島に行って一人一人暗殺していくようなお話、
はい、言ったらデスゲームじゃないですけど、
そうですね、デスゲームの代わりだねって感じしますよ、ね、
うん、
そのあたりはあの閉鎖的な空間だったっところで、
はいはい、
で結構その姿を変えるね、まあ敵じゃないですけど、まあ、先輩がいたりとかね、はい、いろいろこう能力も面白いんですけども、うん、その中で最後にこう犬飼みちるっていうですね、
はい、
全 100% な、そう、なんか傷を癒す超能力を持つんだけども、なんかその分自分の寿命は縮むと、
うん、
でもなんかあの猫ちゃんとかにもペロペロしちゃうぐらいの優しい女の子がいて、で、そのみちると女の子に対して非常になりきれずにナナがあの殺せないみたいなところがあって、あのあたりの心変わりが結構グッときたラストで、僕はすごい好きでちょっと選ばせていただきました。
なるほど、あ、なるほど、じゃあそのやっぱり3ヶ月かけて築き上げていたキャラクターがここで揺らぐのかっていう、
そう、ここで揺らぐ、もう気になって原作その後全部読んでまして、
おお、
そうしたらその揺らぎの中で彼女が結構目覚めたりするんですよ、うん、でそのナナにその暗殺命令をしているなんか偉い上官の人がいるんですけど、
はい、
あの彼に疑問を持ったりとかもして、その中で人間的な成長も実はこの先描かれていて、
なるほど、
はい、で舞台が本土に戻るんですよ、島出て、そのあたりの展開のなんか、先が見えない展開っていうのかな、そのあたりも含めて、あ、この作品めちゃくちゃいいなって改めて思って、
じゃあ、まあ、キャラクターというよりはもう作品全体の面白さ で、
ね、そうですね。いや、奈々ちゃんと付き合えるかって言ったら結構
しんどい。
そうですよね。
ただなんかこれ最終話とかではやっぱりその自分の中でのこう感情とかに気づき始めたりとか。
そうなんですよ。
でみちるちゃんの優しさに触れてこうなんだろう、人間もともとあった感情に気づく
感じ。そうそう、
うっかり僕ちょっとグッときちゃいましたもん、
ね、あそこはそうですね。
うっかりしなくていいんだよ。
あれそうですよ。もっと結構非常に見るのかなと思って。
でもその非常な部分のナナもまた結構かわいかっこよかったところがありますよね。なんかそのあたりすごくなんか心境的には複雑ですけど、そうね、いや彼女はごめん無理だ。どっちかといえばポニーテールの侍っ子ちゃんの方が可愛かった。
可愛いですね。
外見的な意味ですけど完全に。あ、この子と付き合えてるんだ、こいつ羨ましいなとかいろいろ思ったりとかしてね。
うん、そう、まあ前期で印象残ったのは割と2作品が、
そうですね、ちょっとこの2作品はちょっと、ね、大きくちょっと取り上げさせていただきまして、はい、お二人はいかがでしょうか、前期は。
僕は君戦、君戦のアリスがもう、はい、僕ね、いや、まあ、前から僕も喋ってましたけど、もうツボですね、僕のツボを全部詰めたようなあやつですね。やっぱり主人公と敵対する国の、はい、王女、
そうですね、
なんだけどちょっと主人公ともしかしたらその分かり合える部分もあるかもしれないっていう、志は一緒なんだけど、
そう、そこなんですよ。
そう、まあただ争いをなくしたいっていう気持ちは一緒なんだけど、そう、敵国にいることで、だからロミオとジュリエットじゃない、
まさにそうですよね、はい、ロミジュリですね、
構造なんですけど、この王女でめちゃめちゃ強いんだけど、ちょっとプライベートなポンコツ感というか、それと、
デートシーンとかね、
そうですね、それの、CV の雨宮空の強さっていう、
あ、締め声、はい、
そうですね、クールなポンコツはやっぱこの人すごいですね。
そうですね、
うん、
やっぱもうテンパっちゃってるじゃないですか、その好きな男の子に、うん、まあ、自分では無意識なんですけど、
そう、好きってね、気づいてない、
あなたであわあわする感じのポンコツっぷりですよね、落差が、
うん、でもまあこのアニメほぼみんなスタイル良かったですもんね。
そうですね、前回おっぱいアニメって言ってましたよね。
そうです、もうこれおっぱいアニメでした。
メイドさんから誰からみたいな、
メイドとの差がえぐいっすからね。
幼なじみから、
でもね、なんかね、下品な感じには捉えない、感じられなくて、
はいはい、
うーん、
まあ、ピーター・グリル的なポヨンポヨンって言わない
けど、あれはもう、
いや、あれはあれで大好きです、もちろん僕は。
みんな好きです。
親子で見れるおっぱいアニメですかね。
そうですね、
そんなアニメあるんですか。
親子で見れるんですか。子供は楽しんでて、お父さんは内心おっぱいだなと思いつつも、はい、いい話だねって、うん、子供と一緒に見れる
みたいな、水戸黄門みたいな話ですかね。
なるほど、ユミカオル的な。
このおっぱいが目に入ら
ない。何を言ってるんだ。何を言ってるんだ、このおっぱいが目に入らないかとか。
僕はでも本当に前期は正直、前回の収録の時も入れようかどうしようか迷って、
はい、
で、いや、これは僕は何か言及できないってまま結局見続けてここまで来たのが落ちこぼれフルスタルトなんですけど、
おーおーお
ーおーおーおー、
これプレーどう触っていいか分かんないです、この女の子たち。
どういうこと、だって可愛いしストーリーもさ、ー面白かったしさ、
いいし、アイドルを目指す女の子たちの頑張ってる姿を描いてるんですけど、
まあ、キャラも立ってたし、衣装もそれぞれのフルーツの柄で可愛かったし、
で、僕この中でも前原里奈ちゃん、ちょっとおっぱいが大きめの、
はいはい、それにコンプレックスを持ってる、
コンプレックス持ってるんですけど、はい、この女の子たちをエロい目では見てはいけないっていう気持ちがあるんですよ。でもどうしてもちょこちょこエロい、
はいはい、
要はセリフだったり
ネタが
言及するような流れが来るんで、
あ、ね、
これどういう目で見ていいのか分かんなくなっちゃって。
なるほど、
最終的には僕、この子たちはみんなおっぱいを振り乱しながら出てるんだろうなっていう。
どういう何を言ってるの？
おっぱいを想像しながら見るっていうことに今落ち着いてますね。
どういうこと？
みなちゃんだけじゃなくて、
はい、全員がおっぱい出してれば気にならないじゃないですか。
気になりますけど、僕違う、そういう話じゃなくて、
最初から最後まで何を言ってるのか。
性癖をぶつけてはいけない気がするんです、この子たちに。自分の、
はあ、それは保護欲なんですか、まず。
あと要はそうですね、保護欲もあり、えは、見守りたいっていう、
お父さん目線、
ファン目線というのも違うの。
ファンにはなれないんですよね、ここで。
へえ、
あのファンに行っちゃうと、もう、性を残しておきたいちょっと、
まあね、
はいはい、
それは分かる。
なんで、あの G カップ絶対、入輪を決めで陥没乳首なんだろうなっていうことは覚えておきたいんです。なんで、おっぱい振り乱してくれればいいと思いながら見てます。
性的な目で見てますよね、それね。
あれ、どうなの、性的な目で見て
ます。完全に見てますよ、それね。
見てんな。
全然結論が納得いかないんだよな。
ドスケベ目線ですよね、それ。
あれ、そういう目で見たな、結局。
AV の監督になりたいってこと？
ナイスですね。
分かる人少なそう。
いや、でもそう、どう触れていいか分からないまま結局モヤモヤしてたんですけど見ちゃったんですよ。
ああ、なるほど。でもこれって、うん、あのキララ系ですよね。キララ系にしてはその性ネタというか、その今言った話が結構突っ込んでるなと思ってて、うん、あの例えばアイドル本番前っていうか、ライブ前なのにおしっこ行きたくなって結局なんか外で しちゃったみたいなのも出てくるじゃないですか。ぶっこんだなこれと思って。
キララっぽくは
そう
ない。絵柄はっぽいんだけど、はい、内容的にちょっと
あのエッチなネタも
そうですね
入ってくるじゃないですか。あの辺は結構その今までとキララと同じだと思うなよみたいなところも僕は感じ
て、エロいですね、やっぱり。
やっぱエロいですよね。これもご満足いただけた感じどうですか、納得はできました？
いや、わかります、わかりました、エロいです、これは。エロです、
決まりましたね、これ。だそのあたりちゃんと見せはしないんだけど、まあ、普通に着替えとかで下着はね出てますけども、うん、はいはいはい、まあそれにしてもそういうなんかエッチネタを突っ込んでくるのが僕はすごく新鮮、楽しかったです、
ね、勝負というか
しましたね、
うん、攻めたなっていう感じがしましたね。
なんか服の柄とかもなんか作画えぐい感じの、
えぐかったっすよ ね
すごい
大変そうと思いながら僕は始めたの。昔のアニメって柄物って、はい、その柄動かさないんですよ、うん、キャラクター動かしても要は絵は止まったままって、はいはいはい、柄が止まったままでっていうの。でもこのアニメってちゃんと動かしてるんですよ、うん、
ダンスシーンとかすごい
です ね。いや、もうあのアイドルアニメらしかったですね、あそこはね、ダンスシーンとかも
ひらり舞い上がる感じとかすごい
です。そうそうそう、で日常心理は普通にこう棒立ちというか超省略した体というか棒だったりとかするあたりもなんかちゃんとこう緩急というか力の入れるところをちゃんと分かってるので、なんかそのあたりも含めてすごいなんか見やすかった。
作品として面白かったです ね。
でまさか陥没乳首と思いませんでしたけ
ど、はい、そこは多分今ちょっと僕の癖がちらっと出たかもしれないですけど。
だってことね、
それはここ癖地だわな、はい、
監督さん聞いてますか？
ああ、
まあ、聞
かないでくださいってことで、
何かのアニメの監督さん聞いてますか？、ね、
こんな風に見てますよ僕らってことですね。
はい、そうですね。
あと僕まあ若干ちょっとね、足立と島村もちょっと好きだったんで、
あ、
ちょっと
そうですね、田さんは、
はい、ね、名前挙げておきたい、
はい、ゆり好きとしては
ゆり好きも、はい、入間先生にインタビューもしたし、身としてもやっぱりそこは触れておきたいところなんですけども、はい、あのやっぱこの友達同士の心の距離感をやっぱお互いにこう掴み合ううちに、その元カノみたいな、その中学時代の友人まで出てきて、もやもやとするあたりがなんかすごく学園青春感してて、なんか気持ちよかったですね。あれはもう王道のユリとして、うん、なんか最高を美味しくいただけましたって感じです
と、うん、なんかユリというか、 なんかちょっとそういう気持ちでもあったりしますもんね。その高校で仲良くなった人が昔の友達となんか仲良くしててちょっとほったらかしにされてるかっていう、
分かる、あの2人でしか分からない話題で盛り上がった時の疎外感とかっていうのは、うん、多分これは別にあの恋愛なくても、うん、あのユリじゃなくてもあることだと思うんですけど、うん、なんかそのあたりをこう膨らませて美しく描いてる、それを、それがうまいなと思いましたね。
あとそのサブというか、あの2人の
、はい、
あの子たち
親友2人のね、
はい、あの子たちあんだけちゃんとガチなんだって思いましたね、はい、
あのキスしてるじゃんって思った
。普通にガチだなっていう、
でも別に本人たち付き合ってるとかはない、気持ちは多分もっと自覚はないと思ってる、
そういう感じでもないですもんね。
ないです。 そうなんですよ。
でもその描き方というか、
いやあの塩梅ってすごいですよね。
すごい、
なんかあんまりいやらしくもならないし、ドロドロもしてないんだけども結ばれてる感じ、
淡いですよね。
淡い、ずっと淡い。そうです、
これ背景と音楽ともに全て淡いんですよね。
確かにそれですね。
ゼロか100じゃないじゃないですか。
そうですね、
みんなその間の70とか45とかを超えてる感じが、やっぱりそういうのがやっぱりこっちの想像の余地も膨らませてくれるし、
はい、それユリで大事なんですね。そう、行間を読む、はい、ちゃんとところ残してくれてる、うん、あれ、いやもう天才だなと思いながら僕見てました。
いや、原作もぜひこれアニメ見て、あの知った人は触れてほしいです、
ね、そうですね。これはぜひ小説いっぱい出てますんで、はい、読んでいただきたいとかですね。僕は前期こんな感じですね。
はい、はい、ね、まあ、前期のね、初恋なのかどうかは
分かりません。初恋とか性癖暴露大会になりました
ね、はい、ましたが、というわけで、前期の初恋のお話でございました。
熱文字
2021年1月のアニメ新番組全部見てみたけサイド B 乗ってみた B、はい、というわけで、本家、新前家に続きの翌週は我々ということで、
はい、
我々が、この冬始まった新アニメを全部見まして、それぞれが10個おすすめのアニメを選びます。そしてその3人の2人以上が選んだもののみを喋らせていただくという企画でございます。
はい、
なんでこれはもう毎回やってるんですけれども、今期ですね、いつも割と、9個10個ぐらいね、
はいはい、
あるんですけども、今回割れました。
おい、
まあ、集計僕がしてるんですけど割れまして、はい、7つです。
少ないんですかね、
好みが割れたのか。
あれよりは
いつもよりも2、3、なんか下手したら11作品とかあるクールもあったんで、
はいはいはい、
それに比べたらちょっと割れて、ちょっと紹介するのが今回はちょっと少ない感じですかね。
なるほど、
まあ、その分ちょっと掘り下げてね、一つ一つを喋れればなと思うんですが、
はい、
じゃあその7つを今からちょっと発表したいと思います。はい、まずはもう大切に一気にババって7つ、発表していきます。1つ目天地創造デザイン部、
はい、
2つ目例えばラストダンジョンの、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、
はい、
3つ目無色転生異世界行ったら本気出す、
はい、
4つ目ゆるキャンシーズン2、5つ目のんのん日和ノンストップ、
うん、
6つ目ホリミア、7つ目プイプイモルカ、
お
この
あれが入ってないぞって方も多いんじゃないですか。
いるかもしれないですけれどもね。まあこの7つということで、
めちゃくちゃ意外なんですけどこれ
あ本当ですか
いや多分割れたってことは皆さん他の2人もそうですよね。でも
そうですね、そうですね、あれ入ってないんだが自分の中にもありますから、
結構ありますねこれね、まあ、
10個に絞るってなるとこういう風になるんかなっていう感じですかね。
はい、
さあじゃあ早速じゃあ1つ目からいきましょう。天地創造デザイン部、
はい、
サイド B っぽくはないですが、
そうですね、
うん、
ですがじゃあこちらは藤井くん、
はい、
お願いします。
まあサイド B っぽくないって言ったんですけど、本当に確かにこれはE テレでもやっていいような感じだなと思う。
はい、
お話的には、まあ、聖書とかにおける神話の世界観なんですけど、はい、要は神様がいて、でこう大地を作って天地創造をした、う
ん、はいはい、
でそこの、地球というここの箱に生き物、神様が作る、
はい、
いろんな生き物、
まあ、よくあるよね、
いろんな多種多彩な生き物を作るんですけど、作ろうと思ったけど面倒くさいからやめたって言って下請けに出したっていう話なんですけどその下請け会社、天地創造者っていう下請け会社の、動物をデザインする、動物のデザインを考えるデザイン部、デザイナーたちのお話なんですね。
はいはいはい、
でそこに出向してきた、天使 で、デザイン部で考えた動物たち生き物たちを神様にこれいいっすかって言って、あじゃあそれ採用不採用っていうのをやっていくお話なんですけど、これがすごく面白いですね。僕は
面白い
よね。
出てくる生き物動物たちが実際に、いる動物たち、
まあ確かにそうなんだけど、
はい、神様がクライアントに、こういう生き物を作ってくれってオーダーを出すんですけど、それにデザイナーたちがこういうのいいんじゃないかっていろいろ話し合って作るんですけど、
だからなんか変なこういう動物作ってくれってなんか無茶ぶりをされて、そんな生物学上ありえないんじゃないかっていうのをなんとか、
なんか翼がないのに空を飛ぶ、はいはい、なんか生き物作るみたいなのがあって、なんかちょっとドラゴンボールっぽい竜が出てきて、神龍的なのが出てきたりして、そこからなんかね、こうどうやってデザインしていくんだみたいなね、う
ん、
話が。
なんか高い木の、例えば高い木の葉っぱを食べる生き物を考えてくれってオーダーがあったら、はい、なんかいろいろ要は案を出し合って、ペガサスがいいっていう人がいたりとか、うん、じゃあもう首長く、単純に首長くしちゃいいんじゃんっていう生き物っていう人がいたり、でそうすると実際にじゃあ作ってみようって作ってみたら、要は首長くしちゃったら貧血で倒れちゃって生きていけないよってなったり、でそこも要は、ロジカルなところもちゃんと抑えてる、
うんうん、だ今生きてる動物たちがどういう仕組みでできてるのかみたいなのをこれで学べるんだよね、はい、
僕動物奇想天外って昔
ありましたね、
笑いが、はい、ミノモンタさんしか、
はい、
あれ
天宮
東
馬のさね、
そうです
ね、加藤春彦、加藤春彦、はい、答えるときに絵描き、めちゃめちゃ達筆な加藤春彦さんね、
番組大好きだったんですけど、
戦国先生、
要は、はい、懐かしいあれに要は通じるような、うん、生き物の、どうやって生きてるのか、生き物たちが、うん、でどうやっていう進化を経て、今のこの形を作ってるのかっていうのが分かる、アニメだなと思って、本当にいる生き物図鑑コーナーっていうのが、
はいはい、
ちょっと差し込みであるんですけど、
はい、
なんか獣グレープ のアイキャッチ的な、
ああそうですね、実写の動物がちゃんと映ってあったんだけどね、
あれもなかなか勉強になってる。僕動物奇想天外さっき言った好きで見てたんですけど、はい、僕生き物そこそこ好きだなとか、なんか図鑑とか読むの好きだったんですけど、知らないこととか結構あったなみたいな、
うんうん、
そのキリンが出てくる回ではキリンが水を飲む時に、頭を下げるんですけど、では、頭に血が上らないように血を溜めておくスペースがあるみたいなこと、うんうん、そんなのあったんだって知らなかったわけちょっと勉強にもなる、
うん、
だ大人も子供も本当に楽しめる、うん、本当に E テレでやっていいぐらいの、夕方とかに
これ本当子供に見せたい感じしますね。
でも大人も楽しめる要素もあるっていう、
う
んうん、僕アリクイとアルマジロの話めちゃくちゃ面白くて、ね、なんかあまり動物知らなかったところがどんどん生態として理解できるんですよ、うん、もちろんなんか嘘くなんですよその過程が、
はいはいはい、もちろんそれはね
だけど変ないわゆるシマシマになるシマはなんでシマはなのかとか、うん、なんかコウモリの生態とかそのあたりをこう逆算で描いてるじゃないですか、うん、要はこうなったのはこういうふうに想像神様が想像したからじゃないみたいなところの逆算として描いてるのと、あとデザイナー大変っていう
これそうですね
ありますよね。
僕その要素もあって、これお仕事アニメ要素もちょっとあるなって思って、
分かります、
要はクライアントである神様からこういうの作ってっていう、うん、発注が曖昧すぎる、
曖昧、そうふわっとしてる
なんかそっちに任せるよみたいな発注をしてきて、じゃあざっくりとこういう感じでどうですかって出したら、いやそうじゃなくてさもっとなんかこうオリジナリティとか欲しいんだよねっていうのを言われるんですけど、すごくよく経験してます、ね、
仕事あるあるですよねこれ。
料理を考えてくれって時もちょっとレシピまだないんだけど、こんな料理作ってって言われて、あじゃあざっくりとこういうのでいいかって、うん、そうじゃなくてなんかもっとこういうの見たことあるよねって言われるんでお前だったら最初から言えよ
そうですよね。
みんなが経験してるなんか不条理さというか、そういうのも描いてる、うん、
特にクライアントの無茶ぶりというか、そのあたりですね。
多分藤井君に行ってるスタッフの顔は僕なんとなく思い浮かぶ
リアルすぎる
というわけで、
そうですね、
第1個目は、天地創造デザイン部でございました、はい、続きまして2つ目、 例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、ラスダン、
はい、ラスダンですね、
はい、こちらカーズさん、
はい、これですね、まずタイトルでまずおやっとみんな思うと思うんですけど、はい、要は RPG で要は最初に勇者が最初に旅立つ街の周りは弱いモンスターが多いと、うん、
はい、
でだんだん RPG 進めていくと、まあ、最後のボスが住んでいるダンジョンの近くにある村だと周囲の敵も相当強いじゃないですか、
はい、
まさに その話多分そこからも、着想だと思うんですけども、うん、でそこに住んでいる少年は自分が弱いと思い込んでるんですよ。ロイド君って男の子なんですけど、はい、自分は弱いと思ってるんですけども、まあ、そのラストダンジョン前 の、 その村に住んでいただけあって実はめちゃくちゃ強いんですよ。
その中ではザコみたいな感じかもしれないけど、
だって幼馴染の女の子になんか疾病されたら右腕ボキボキに折れるみたいなでロイド君にとってはそれが当たり前だと思ってるんだけども、実はその外科医じゃないけども、まあ、他の子を街に来てみれば実は超強かったということで、うん、僕この無自覚チートというのがね、はい、新鮮でした。すごくチートっていうのは大体こう、まあね、ソードアートオンラインとか、はい、まあ、自分が強いことを自覚して、うん、それでなんか難関を切り抜けていくっていうのが王道としてあるんですけど、うん、これその逆言ってて、いやなんか自己肯定感が低いんですよ、ロイド君。
めちゃめちゃ低い
んです
よ、
自分なんか腰も低いんです、すごく、はい、もうそこも好感持ってる僕は、
うん、
この子はすげえ可愛いし、うん、守りたいしっていうところで、
なんか育てもすごいたっぷりありますしね。
そうなんですよ、もうね、そのあたりの自信のなさを支えるのがですね、マリーっていう魔女のお姉さん、はいはい、もうこのマリーっていうお姉さんのもとにロイド君が住み込みするんですけども、おねしょたです、
はい、
めちゃくちゃ鬼ショタです。そうで師匠であるこのアルカっていうロリババアって言われる、まあ、魔女も平気でこう空間移動してやってくるんですけども、この子もロイド君もチヤホヤするんですよ、
うん、
鬼ショタでございます、
はい、
この辺りがねすごく全くストレスなく見れる、
うん、
自己肯定感の低さも完全に俺でしょと思いながらもう重ねて見れるんで多分松崎さん的なログイン型のアニメ視聴者にとってはもう最高のご馳走になる、うん、
これねめちゃめちゃ面白いです。これ
ですよね、
だから自分が入りやすいというか、
はいはい、
でも
ログインですね、
めちゃめちゃ強いんですよね料理も掃除もめちゃめちゃできるし、
いやロイド君完璧なんですよ、
完璧、本当に俺もチヤホヤしたいというようなだし、僕このアニメで好きなのはもう振ったらすぐボケてくれるところというか、
なるほど、早いっていう、
早いんですよ
回収までが、
ボケの回収が、
であとボケた時のみんなのリアクションがちょっと古いっていう、
あもうだいぶあれ狙っ昭和カーでも狙ってるやつ、
ロイド君を探していろんなところを探し回ろうっていう時に1軒目のお店に行って飯食べてるところにバイトしてるロイド君が出てきて食べ物をブーンって
早かった、確かに、
そのマジのマリーさんがロイド君かわいすぎて鼻血ブーって出すところとかなんか80年代ぐらいのアニメなんじゃないかっていう逆アニメなんじゃないかっていうテンポの良さと、
わかります、
そのに比べそれぐらいのもう王道中の王道のギャグセンスと今のその絵柄の可愛さっていうのが相まって、はい、僕めちゃめちゃ好きですね。
これ赤尾デコさんが脚本なんです。
出た、
俺たち大好き赤尾デコ、
赤尾デコさん、
あのテンポの良さ、それです、間違いなく
三重のひとみさん、
もう本当になんで声優の方の名前で言うんですか
知らない方いらっしゃるかもしれない、
ドイツ人物でね、もともと声優としてデビューされて、ね、ラジオパーソナリティやられたり、
はいはいはい、
で今はアニメの脚本本として赤尾デコ名義で、こうやって面白い作品、まあね、フライングウィッチとか、
フライングウィッチ、僕らのフライングウィッチ、
僕らのそうですよ、ね、あの辺りのこうやっぱりね、名、まあ、名脚本家が書かれてるだけあってですね、はい、あとですね、魔王と戦っている時も結構ギャグを忘れなかった、あの辺りもすごい好きで、いやマリーっていうその魔女が実は王女だったんだけども、はい、まあ、その辺りでいろいろこう悪い魔王がの王様に乗っ取っていざこざがあるんですけども、そういう真剣なシーンでもギャグが結構出てくる、
うん、
これねすごく気持ちいいんです。
あれ魔王のギャグ線が高かったっすね
そういう
なかなかちゃんと乗ってきてく
れますね、お前ちゃんと魔王の方もちゃんと分かってんじゃんみたいな
俺すごく分かってます。
そうなんです、いわゆるセレンっていうベルト姫っていう女の子とか、うん、リオっていう義手 の、 女傭兵とかですね、はい、結構そのあたりみんな重い過去を背負ってたりするじゃないですか、うん、
結構ね、
だけどなんかそれをぶっ飛ばすギャグセンスというか、
うん、
ギャグ の、 笑いどころの多さ、うん、このあたりもね非常に面白い、ちょっとこれは声を大にして言いたい、ちょっと今期みんなこれ見とけと、
ね、
ちょっと言いたくてですね、はい、選びましたね。
確かにおすすめのアニメでございます、
はい、
というわけで、2つ目、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語でございました。続きまして3つ目、無職転生、異世界行ったら本気出す、うん、これはね、ちょっと僕にちょっと喋りたい、はい、僕はちょっと喋らせてもらいたいんですけど、
はい、
これ僕原作の小説は知らないんですけど、コミカライズ版は読んでまして、
はい、
まあ、いわゆる異世界転生ものですね、
はいはい、
その前世でもう引きこもり無職ニートの、
はい、
もう高校時代かなんかにいじめられてずっと三十何年間も引きこもりだった、
はい、
おじさんが亡くなって、で異世界に赤ちゃんから赤ちゃんの時に転生して、ここで人生やり直すんだって決めるっていう、
はい、
まあ、お話なんですけど、もうこれで好きなのが、まず、ストーリーとして好きなのが、キャラクターの生々しさというか、
はい、生々しいですねこれ。
そのやっぱり30いくつで引きこもりだったんで、家の外に出るのがもう怖いと。
そう
ですね。でしかもその死んだきっかけがもう家を追い出されて、家族にも見放されて追い出されて、その状態でトラックに轢かれて死んでるので、
いやあれちょっと悲惨な描写でしたね。あれね、
だからちょっとその生まれたい家庭でね、幸せに暮らしてるんだけど、ちょっとその魔法の試験をするからっていうんで、外の広いところに行こうっていう時に外に出るのも怖くてためらうっていうような描き方であるとか、あとその主人公のルーデンス君のご両親の夜の営みの声
あれ毎回やるんだみたいな。
ただこれも一応伏線にはなってて、
そうですね、
それにムラムラして、その家に仕えてるメイドさんが、
うん、
親父さんと、浮気をしてしまうと。
そうですね、これ生々し
い、なんか妙なリアリティ、いや異世界転生もので、うん、架空の話なんですけど、妙なリアリティがある。
そう、生々しいんですよね、うん、
ドロドロしてます ね、
ね。でもそれを、そう、なんかその描き方がすごくなんかリアルなのか、生々しいって言っていいのか、うん、なんか面白さがあるっていう、まあ、ストーリーの面白さと、
はい、
まあ、これちょっと絵の動き方がちょっとえげつないなという、
これね、クオリティ半端ないですね、これね。
もう今季一二を争うその絵の動き方というか、うん、演出というか、
はい、
第5話がちょっとヤバかったんですよね。
まあ、最初からやばかったですけど、ずっとやばい、
ずっとやばくて、はい、第5話のはもう音とかも使って、
なる
ほど、あの戦いのシーンでちょっと耳が遠くなるみたいなところも全部音響で再現したりとかしてて、でしかもその回のスタッフロール見たら、コンテ演出第一弦がを全部一人でやってるんですよね。
え、
高島さんっていう方なんですけど、
はいはい、
全部その方一人、弦楽のところにその一方しか書かれて、第二弦楽さんはいっぱい書かれてるんですけど、うん、なんだこれはっていう。
最近のアニメではもう全く見られないその
感じですね。でその方は作家もやられてたりとかして、ちょっとどういう仕組みになってるのかちょっと分かんない、興味の引き方もあるんですけど、これ
相当時間かけて作られたってことですね。つまり一人の人間がそこまで関わってるって、
多分そうだと思いますね。だからまあ、だからよくたまにあるそのアニメ見ててよかったなっていう、
はいはいはい、
動くアニメ見るとやっぱりそう思うんですけど、それがちょっとえげつないのが、
えげつないですね、
無職転生かなっていう感じですかね。
なんかこの作品のためにアニメ会社立ち上げたってね、
っていう
話ですからね、
はい、
だからそれほど気合い入れてるだけあって、やっぱ作画に関しても本当に、
うん、
でもきついですよね。こんだけ綺麗だと逆になんかきつく、僕らのなんかね、このハードル上がりませんかね、これそれを心配してしまうぐらい。ちょっと
確かこれ分割2クールでしたかね、あ、
発表になってる、
はい、なんですけど、いやだから僕はこの後の展開の割ときつい展開とかも知ってるので、
あ、うん、漫画の方でね、
はい、だからこのリアルな感じでそれ描かれると大丈夫なのかな自分っていうのもあり、でもその圧倒的な力で見せつけてほしいのもありっていうので、今後楽しみな感じの無職転生でございますね。
そうですね、このなんかやっぱ俯瞰で自分を見てるっていうのもちょっとなんかいいですよ。
あ、そうですね、これもアニメならでは の、うん、あの演出で、うん、心の声っていうのがあるんですけど、はい、心の声がその転生前の前世の CV 杉田智和、
はい、そうですね、
はい、
杉田さん、はい、
杉田さん、
なんかそれがなんかすごいアニメならではの面白さというか、大体、うん、前世って異世界ものって1話で死ぬまでが出番でもうそこで終わりじゃないですか、
はいはい、
それが2話3話4話5話もずっとね出続けて、うん、心の声を担当してるっていうのが
真面目な興味って感じ、
うん、そうですね。あ、確かになって思いましたね。心の声はそうだ、前世でいいんだなってちょっと思いましたし、うん、なんかそこがすごくなんかアニメならではのその書き方もすごくしてて、
はいはい、
だからストーリーとしてもそのアニメとしてもすごく見てて、
そうですね、
楽しい、楽しいというか見ててよかったなって思える。
あ、でもこれ以上重くなるのか、この作品だいぶ重いですけどすでに僕
いや、そう、結構ね、あのいろんな事件がそう起こってっていうのになるんですけど、
なるほど、でもちょっと目を離せない感じします。
そうですね、今後、まあ、どこまで描くのかちょっとわからないんでね、うん、あれなんですけども、今後が楽しみということで、無職転生、はい、世界行ったら本日安でございました、
はい、
さあ、明るい作品の話をしましょう。ゆるキャンです。
おお、みんな大好きゆるキャン、
はい、カウスさんお願いします、はい、
ね、説明いらないです、まず
必要ですか、
どうぞ。これ聞いてる人は必要ですかね、まずこの必要ないと思うんですけども、
はい、
僕ね、2期最初にまずそのシマリンちゃんのオリジナルエピソード、初めてキャンプした時の話が入ってまして、まずここで、まあ、もうみんな喝采でしょっていうと、あ、ここ描いてくれたってことで、うん、要は慣れないこうリンちゃんがいろいろご飯を炊くの失敗したりとか、なんか火がなかなか起こせなかったりとかする、そのちょっと幼い感じのリンちゃんが描かれていて、で後の方に来るとそれがちゃんとできているリンちゃんが描かれるんですよ、
う
ん、
そう、
この対比ね、はい、この事前事後みたいな感じでたまんないですよ、これね。そうそうそうみたいな、ちょっと今言い、例えば間違えましたけど、はい、
事後って言う
の、ね、事後って言っちゃいましたけど、何のビフォーアフター、
はい、そうですね、
ビフォーアフターとしてこう、
はいはい、
まず綺麗に見ておりましてですね、まあその後いろいろあるんですよ、なんかノクルの2人とこう、誰だっけな、えなちゃんか、えなちゃんがこう3人で旅行して温泉入ったりとかですね、まあいろいろ見どころいっぱいあると、
はいはいはい、
いうところでですね、なんかもうなんか女の子が旅したり飯食ってるの見るだけですごい幸せになるので、はい、僕は目で味わうスローライフと思ってます、これ。そして選ばしました。
だからそう、それだけでこれだけ見れるってやっぱすごいですよね、う
ん、すごい、
その演出だったりその美術の綺麗さだったりするんだろうなって思いますよね、
多分あの言う人は朝朝日の出て、うん、初詣、はい、あれのやっぱ絵の綺麗さ、
うん、
自然感たまらないじゃないですか、
やっぱあれもう見た目で勝るもんないですもんね、
ないですね、多分あの辺りでみんな今年コロナで初日の出見られなかった人多いと思うんですけど、
まあ、確か
に
そう、
もうこれ見てくださいと、
うん、
もうこれでもう十分以上でしょみたいな感じで、うん、で2回目の初日の出を見るために移動するんですね、ね、で富士山がある分、高さがある分2回見られるぞと言って、
うん、
すごい、まあ、車を飛ばすんですけども、うん、ちゃんと法定速度守ってますよって意味でメーターがたまに映ると20キロぐらいになってて、はいはい、あれちゃんとテロップ入れずにやるのがうまいなと思って、
そうですね、
ちゃんと交通ルール守ってますってテロップ入れずに、
無水ですもんね、
無水なんで、あえてそのメーターを表示させること でも作画的にはこう超乱暴的な、
うん、
ドリフトしながら
このイーシャル D かのような
あの入り組んだ道をね、はい、山道を行って、まあ、そしたら見られなかったとオチだったりとかして、まあ、その辺りはちょっと振り落ちも完璧だし、なんかいろいろ本当に綺麗な絵で凛ちゃんを見るだけで幸せなんですけども、
はい、ベタな演出で言うと、僕はその凛ちゃんが、うん、おみそが うなぎを食べて、
はいはい、
うなぎの値段の高さに目玉がポンってあったのが、俺80年代超えて70年代なんじゃないかっていう。
そうですね、
あれもちゃんと振ってますからね、あ、そうか、地元に来たらうなぎっていうのは実は安いんだ、
直送だから安いんじゃないか、
安いんだってメニュー見て4000円、バンドーンって、
最高でしたね、
気持ちいいです、
そんなわけない、1000円で食えるわけないんだもん
確かに。で僕あれですね、凛ちゃんたちの緩い関係性も好きで、ちょっとそこも触れておきたいな、例えばベタベタしすぎずに一人でいることをみんな認めるじゃないですか、
うん、
だけども別に敬遠でもなくて、仲はいいんですよ、
はい、
で付き合うときは一緒に付き合うし、一人を楽しむ時間もちゃんと持つと、うん、なんかこの辺りのすごい友達との距離感はすごく気持ちよくて、うん、結構大人になって僕らもう割と悩むところだと思うんですよね、うん、人とどう付き合っていくか、
はいはい、
それほどさっきの足立と島村と正反対なんですよこれって。
なるほど、そうか、そう、
友達同士の距離感に悩むやっぱり女の子たちのお話と、うん、これはもう完全に最適解ができていて、うん、みんなは距離の取り方分かってると。
そうだからこういうアニメってみんなでバイト同じバイトしようみたいな話
なりますよね、
なりがちなんだけど、はい、みんなバラバラなんですよね、
行動バラバラじゃないですか、えなちゃんも含めて、うん、いやノクル入るって言われてもいやーちょっと濁して入んなかったりするんですが、だけど仲は別に悪くなかったり、だからこの辺りなんかソロを認めつつも、うん、なんかつるむことも可能みたいな、
うまいですよ、
あの辺りのこの描き方がね本当にうまいと。
だからみんなが好きなの多分そこをの書き方がうまいのが多分あるんでしょうね。
この人気の秘密の一つそこだと思ってます。
オタクってやっぱり一人が好きじゃないですか。
そうそう、だけど一人でずっと行った時の不安とかって特にこのコロナ禍だとあったりすると思うんですけど、うん、でも一人でもいいんだって認め肯定するじゃないですか、
うん、
この作品って、うん、なんかそれすごく美しいと思って思ってて、でなんかそのあたり本当になんかいろんな角度から楽しめるんで、ぜひねゆるキャンは見ましょうということで、
はい、はい、よろしいですね、ゆるキャンシーズン2でございました、はい、さあもっと、のんびりしたアニメの話をしましょう、はい、のんのんびりノンストップ、
はい、
藤井くん、
これも説明
必要ないですね必要ないですね
そうなんだよな、ここで2期ものというか続編ものをねちょっと続けてしまったんですけれども、
いわゆる、まあ、映画も挟んで3期です
ね、はいはいはい、
なんですけど、
はい、
まあもうのんのん日和って、
うん、
もうドラクエの復活の呪文みたいなもんなんで、よし帰ってきたと、
うん、
でここにのんのん日和っていう入力したら俺たちはもうここに帰ってくる居場所ですよね、
居場所、
なるほどね、
まあ、何をだから今更語ろうかっていうところなんですけど、
そうですね、
まあ、でも、今期もまあすごい世界観というか空気感、う
ん、はい、
あとこの耳心地がいい音、
はいはい、
環境音すごくいいん
です、はいはい、
僕は3期から新しく登場したキャラクターとかにちょっと注目してて、
あかねちゃんですか、
あかねちゃんもいいんです、あかねちゃんいいですね、
はい、
このミネと同じ高校の、
はい、
後輩ですかね、
はい、そうですね、フルートを吹く
吹奏楽ので
、フルートがちょっとうまくいかないんで、それをなんか
上がり症だから、
上がり症だから、でそれを、教えてもらうんですけど、家まで来て教えてもらうんですけど、そこでのなんかやり取りとかもちょっと確かに今カズさんがクッとなったのはちょっと匂いを感じる、匂い立つものがある、
なるほど、
あの2人のやり取りの中
で、そうですよね、
匂い立つものなんですけど、僕はしおりちゃんっていう、
あ、
うん、
警察官とかおまわりさん
の、おまわりさんの娘さん、駐在さんのとこのお子さんなんですけど、
はい、
圧倒的な久野美咲ですね、
久野美咲声はね
最高だなと思って、
なるほど、
あの人は何だろうね、
でまたちゃんとこののんのん日和の世界観にもちゃんと馴染んでる、
うん、
初登場時に迷子の子供として出てくるんですけど、うん、
ね、
でそれをレンゲちゃんが、
レンちゃんが、
レンちゃんが見つけて迷子になったんって、うん、声かけるんですけど、どっから来たっつったら、こっちの上の下のつくねーって言うんですけど、つくねってなんだよ最高かと思って
そこ、うん、まあ面白いけど、
うん、でレンチョンからもらったトマトを食べるんですけど、うん、食べて、いただきます言ってないって言うんですけど、うん、今言ったからいいんだよっていう、なんかいい子なんねみたいな、そのやり取りとかも最高で、僕あの時あのやり取りのところで僕なぜかボーダの涙を流してましたいやなんかいい、やっぱり僕のんのん日和ってやっぱりなんか泣くポイントが自分でも未だに分かんなくて、
うん、
いいなぁ、いい子たちだなぁ、
うん、
いいなぁこの世界って思う時にボーダの涙が流れる
ボーダ
本当に知らず知らずにおいおい泣くんじゃなくて、ただ涙がブワーッと流れてくるんですね、やっぱりこの独特ななんかやっぱ無の時間とか、
はいはい、
やり取りの中で本当に環境音とかも極力ない、
うん、
セリフも全くない、この無の時間がすごい心地よくて、
はい、
でそれがなんか自分にしっくりはまっ ってくるんですよね、このののびよね、うん、懐かしいというか、だからこの世界やっと帰ってきたなっていう、だから、今期、いろいろアニメがありますので、はい、あります、本当に多分時間なくて、うん、まあ、アニメを見れる時間もそうそうないぞっていう方も多分多いでしょう、うん、ただのんのん日和だけは見とけ、
あ、
もうここで絶対救われるから、
うんうん、
はいはい、
ここで絶対救われるから、ここで救い取ってくれるから大丈夫だっていうアニメですね、今期も。
なんかなんかその涙を流すっていうのは多分なんか日本人の中にある美しい自然みたいなものがなんか描かれてるかなと思ってて、うん、なんかそこに住んで田舎に田舎暮らししたことない人でも多分なんか懐かしさを感じてしまう、うん、まあ、不思議な魅力あります、
うん、うちの田舎はあんまり帰りたくない田舎ではあるんですけれども
そんな美しくないと思うんですよ、多分
それはそれ、これはこれってい
や、そうなんですよね、だから架空の田舎というか、
うん、だから全員、これ確か原作の田舎も県って確か設定されてなくて、いろんな地域の田舎っぽさを集めてるから、
なるほど、
固定されてなくてみんなの想像の田舎の風景っていうのが確か描かれてる、
あの、ね、みんなの記憶にあるというか、もう、
そうそう、
異世界、異世界ですね。
そうですね。
これも異世界ものってこと
ですね。異世界かもしれない
です。あの、僕ね、駄菓子屋めちゃくちゃ好きなんですけど、
駄菓子屋いい。
いいですよね。あの、連長が、あの、おもちゃの手錠を後ろ手に駄菓子屋にかけて、鍵ないって話があって、タオルで隠すんですけど、そのまんまじゃないかって。
そのまんまで何書いてないか。
そう、え、そのまんまって、どういう意味で、分かったって、いや、連長分かんなくていいんだよ、という、あの人と、やり取りがめちゃくちゃコントっぽくてでバレるっていうね、結局手錠がっていうあのあたりがね、なんかすごいもうめちゃくちゃ今期もだから、うん、駄菓子屋とレンゲの手は好きなんで、
うん、あ、
今期もちゃんと描かれていて、
そうですね、あの原作がね、もうあの完結するっていうのがもう発表されたので、
そうなんですよ、いやこの時は長かったですからね、
連載がね、もう十何巻
そう
できますからね、
漫画のあの自然の絵の絵柄もめちゃくちゃすごいんですけど、あれですげえよく続けたなっていう感じなんですけど、はい、そうなんですよ、
はい、というわけで、5つ目のんのん日和ノンストップでございました。そして6つ目、ホリミア、これは僕はね、
ホリミア、
はい、原作が大好きなんです。
ああ、そう、
はい、
そもそも、まあ、これがもともと堀さんと宮村くんっていうウェブ漫画がありまして、でそれでもあの紙の単行本は発行されてるんですけど、それを改めてそのまあ、ガンガン G ファンタジーで、改めて作画の方に対してホリミアという名前で、連載を続けて、もう十何か
長いですね、
続いてるんですけども、これね、僕ね、何がいいのかって言われるともうすごく困るんですけどあの、あらすじは別にもうあの学校ではギャルっぽい派手な堀さんっていうのが、はい、実は家庭では地味で、あの結構もう弟の世話とかしてる、もう買い物のタイムセールとか行くような母さんで、うん、一方宮村君っていうのは学校では地味な、もう髪も長くてボサボサで眼鏡もしてて友達もいなさそうな宮村君が、実はもうタトゥーとピアスの穴入りまくりのやつで、その2人がちょっとしたその秘密を共有することになるっていうところから始まるラブコメではあるんですけど、僕この何も語れなさがやっぱりいいのかなっていうのがあって、言ったら月が綺麗もそうだったけど、あの何でもないラブ、あのラブコメだけで勝負するっていうのが僕好きで、だからラブコメプラス何かとか、
うんうん、
まあ多いじゃないですか、まあ、そうしないといけないんだと思うんですけど、
はい、
これはもう学園ラブコメ一本で勝負してるんですよね、ホリミアンの、はい、だからそこの潔さみたいなのが僕はすごく好きなんですよね。
なるほど。
で、あの押しむらくはアニメにするにあたって必要な部分を原作からチョイスしてるので、
うん、
あの余分なところは割とカットされてるんですよね。
ほうほうほう。
でその本当何でもないエピソードみたいなのが途中に入るんですけど、うん、そこが割と好きだったりとかもするので、
あ、
なのでもしよかったら原作読んで、その何でもないエピソードで割とキャラの掘り下げとかもあるので、そこも読んでもらいたいかなっていう、
なるほど、
気もした。あとエンディングがすげえいいエンディング、僕今期一だな、好 きさ、なんかいつも通りの日常を描いてる感じが、はい、そのなんか 3D っぽい感じで描かれてるのが、うんうん、なんかすごい好きですね。
日常ですけど、やっぱりこの俺たちが通ってこなかった要は日常じゃない
です
か、
はい、
俺たちが通ってこなかったけどでも噂には聞いてるで憧れてる日常っていうのがやっぱ描かれて、でなんかやっぱその恋愛っていう恋愛ものなんですけど、まだ恋愛とまではいかないその手前の要はもんぼんやりとしたものを要は
そうそうそう、
ふわっと持ってる感じなんですよね。
そうそう、だから恋愛、だからさっきも言ったら0か100かじゃなくて、恋愛かそうじゃん、付き合うか付き合わないかじゃなくて、その辺の淡い、
はい、でそこにだんだんと気づくか気づかないかっていうので進行していく感じがまた気持ちいい、うん、
その名前の付いてない感情みたいなものを描いてるっていうのが好きかな、ね、そうですね、まあそうか、ラブ、そうだね、ラブコメとかね、恋愛もの好きだもんね、藤井くんも。
僕はそうなんです、あの通ってこなかった青春が好きなんです
通ってこなかった、
確実に通ってないんで、はい、いや一軍、要は学校があったらクラスの中で一軍、
はい、
あの陽気な一軍がいて、はい、その下の二軍いて、はい、でなんかまあクラスの中堅グループいて、
はい、
で要はオタクグループだったりっていうのがいて、
はいは
い、僕そのどこにも入ってない、僕自分で思ってたんですけど、うん、僕虫だと思ってたんです
自己肯定感低いっすね。
友達もいないし
無視
で、かといって陽気にもなれないし、でオタクグループにも仲間内に入れないし、うん、から、このクラスにたまに入ってくる虫だなって
寂しいこと、
僕が通ってこなかった青春がここに全て詰まってるんで、やっぱり
たまに入ってくる犬の方が人気あるもんね。
そうそこにも要は哺乳類にもなれる
つらいつらい気にもされない
ってい
う、う
ん、アブいるなーって窓際の席にいると、あアブ入ってきてんなーって思われるぐらいの
ぐらいのね、
自分だったんで、
そんな寂しい話だ
これ追体験してるというか、
そうですね、
なのかな、
むしろこれが自分 の, あの記憶だと思いたいですね。
じゃ あ, あでもそれは多分
上書きしたいです、ね、は
い、まあ、どっちかというと少女漫画っぽさが強い作品だと思うので、う
ん、僕最初思ってました少女漫画だと、うん、G ファンタジーって思わなかったです。
そうなんですよね、うん、ただ女性の方結構見てほしいかなっていう、ファンの方も女性多いと思いますね、はい、
でもね絵柄的には男全然 OK ですよ、うん、多分萌え的にも全然見られる、京子ちゃんとか可愛くて、
そうなんです、
萌え的にも全然 OK です、
はい、宮村くんのやっぱデザインとかすごくいいなって、あのちょっと髪をかき上げてあのピアスしてるあの絵とかすごい、はいはい、すごい憧れる。
学園の日曜でやっぱりあのオープニングにも描かれてますよ、いろんなキャラ多分出てくるとは思うので、多分好きなキャラでいるとは思います
ので、ね、
今後見続けていきたい、はい、言っていただきたいと思います。堀宮でございました、
はい、
さあ最後、
はい、
お待たせしました、
はい、
ぷいぷいの時間です。
ぷいぷいぷい、はい。
はい、モルカーの時間。じゃあこちらカーズさん。
はい。これ説明いります？
そうですね。まあ話題、かなり話題作ですけど、
ネットでみんな知ってるでしょと思うんですけども、まあ、まずこれアニメなのか特撮なのかっていうのが非常に悩んで、
そもそもね、
悩んだんですけど、はい、あの公式サイトのアドレスを見たら、はい、あの一応あのこうモルカー-アニメって書いてあるんですよ。あの英数字で、
はい、
英語で、だからあアニメだなと僕は思いまして今回1分入れましたけど、
はいはいはいはい、
まああれまああの声とか全く出ずに、要は車が、モルモットになってる世界がありまして、でそのモルモットが車ですから人間が普通に乗れたりする、
うん、
まあなんか、有機物という、まあ、生き物なんだけども自動車として扱われている世界観でして、うん、そこで毎回起こるドタバタを描いておりまして、はい、まあこれ誰も喋らずにそのまま、ね、あの、うん、映像だけ見て楽しめるんですけども、うん、まず第1話がですね、まあ、道路が大渋滞すると、
はい、
うん、で赤信号で目の前で、まあ、ちょっと携帯とか音楽とか聞いていってるマナーの悪いちょっと男がいまして、
はい、車も動かないし携帯もするし、
そうで、その後ろからパトカーじゃなくてあの救急車がやってきて、まあ、1台にどうしようみたいな話で、
救急車もモルカーです、
モルカーなんです、はい、全部モルカーなんです、
モルカーです、
でそこからまあどういくのかということで、まあギャグンとなるんですけども、はいはいはい、男が で割とそういう感じで次が銀行強盗の話とかですね、はい、でその次がですねあと炎天下の中に猫ちゃんを置き去りにするとかですね、はいはい、結構人間性のこう愚かさをどんどん描いて
る。そうですね、人間は愚かだね。
そうです、
ね、
愚かでマジでクソだなと思いながら僕は見てるんですけど
そうですね、あれ出てくる人間は
結構ねそのあたりで僕はあの非常に子供が見る時間帯といいますかアニメなんですけども、はいね、まさに子供に 見てほしかったなと。要は、ね、あの人間はクソだということを早いうちから知っておけと
洗脳ですか
洗脳というよりも悟りですねこれね。あの社会に出てからあ大人ってクソだったんだって気づくよりも子供のうちからそうあの、まあ、人間はみんなクソだよねっていう存在からなんかスタートした方が多分幸せな一生を送れるかなという意味でやっぱ上層教育に最高と思って。
これはあのテレビで言うとテレビ東京系の、はい、火曜朝7時半から
そうなんですよ、
まあ、3分ぐらいですから、
ね、はいはい、
キンダーテレビという枠で確かやっている VV モルカーでございます、ね、
そうなんですよ。でそれがこうネットで好評でいろんな配信サイトでも、うん、まあ、ようやくというか、はい、Amazon プライム含めいろいろ出てますんで、まあ、これ一気見してほしいんですけども、うん、もう一つはですねやっぱかわいそうはかわいいというとこもあります。要はモルカーってモルモットなんですけども臆病でプルプル震えながら涙流したりするんですよ、
はいはいはい、
それがすごくかわいそうなんですけどもなんかそこがかわいいみたいなところがあって、なんかレースかな第5話かなレースがありまして、はいはい、要はもうレースの中盤に人参がちょっと段ボールごとバラッとこう道に転がった時にこう人参を取り合ってその自分が取られちゃった側のモルカーが寂しそうにトボトボとなんかゴールインしていく姿とか、あ、かわいそうだけどかわいいみたいないうところもなんかすごく本能的にキュンキュンくると、
うん、でその最後でね、優勝賞品はサラダですみたいな、
そうそう
そう、ね、でもみんなが物欲しそうによ
だれ垂らしたりしてね
そうね、やっぱりあのモルカーは正義で人間は愚かだっていう終わりから、
そう、その賞品もちゃんとみんなに、うん、あの分けるっていう ね分けて与えるってとこで、あ、モルカーは正義だなと、
正義だなって思いましたね。
人間クソだなっていうとこはずっと繰り返し
モルカーがねフェルトで描かれてて、
そうですね、
クレイアニメみたいに多分一個一個動かしてるんですよね、はいはい、
で結構ねこの時間の短さも結構ツボで、うん、あの繰り返しずっと見られるんですよ。
確かに
疲れた頭でもう頭空っぽにして繰り返し何度もリピートして見られる、うん、これも最高なんですよ。
YouTube の広告全部モルカーだったらいいのにって思います。
本当ですねあのイラッとする広告全部ねムカつく広告は全部モルカーになってほしいですね、
うん、なんか気深いからヘッドインの時に食べられたみたいな、
俺はなんとか広告商社マンなんとかだ何も腹立つ、
はいはい、なんか整形がどうのこうのとかねうざい広告がいっぱいある中で、だからモルカーもっと流行ればどんどん人間界も幸せになっていくなと思いますんで、
ね、
ぜひこれは、まあ、今期注目なんで、まあ、見てると思いますけどね皆さんね、
うんうん、はい、本当にサクッと見れますか。
見れますね、はい、ぜひこれちょっと選ばせていただきました、
はいはい、というわけで、7作品、天気創造デザイン部、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、無職転生、異世界行ったら本気出す、ゆるキャンシーズン2、のんのん日和ノンストップ、コリニア、ぷいぷいモルカー、以上7作品でございました、
はい、
ちなみに、本家の方の、
はい、
ランキングをちょっと集計し、
はい、
まあ、調べてまして、本家は、1位無職転生、
うん、なるほど、
まあね、
まあまあ、
で2位ゆるキャン、
まあまあ取るでしょ
う、うん、で3位が、ワンダイクプライオリティ、
ここがちょっとサイドビート違う、
そうですね、はいはい、まあ作絵で言うとえぐいですけどね、
えぐいですね、京アニっぽいと思いました、
ね、で4位回復術師のやり直し、
あ、それ入るんだ、はいはい、
で1位、続いて働く細胞ブラック、
はい、
レビウス、俺だけ入れる隠しダンジョン、
なんでみんな向こうスケベじゃん、じゃあ
のんのん日和にノンストップ、はいはい、雲ですが何か、こちらがベスト10、結構違いますね、
うん、俺だけが入れる隠しダンジョン入れてるんじゃないですか、
うん、
ああいうエッチなの全然あり
なん
だ、あ、そう、
ありなんですね、
俺らが選びたかったわそんな
で、ちなみに割り見て、通常版の方、
はい、
1位ゆるキャン、
まあまあそうでしょう、
ね、2位ワンダイクプライオリティ、3位ノンノンビオリ、4位無職転生、5位ホリミア、6位 SK8、 7位プイプイモルカー、8位獣事変、9位裏世界ピクニック、10位雲ですが何か、 という感じですね。特別版もまあ順位は入れ替わってますけど大体同じような感じかな、うん、
多分その割見ての方が割とマスの意見というか、
そうですね、うん、特別版の方に、約束のネバーランドが入った
なるほど
なという感じですかね。
でもだいぶわかります、あのワンダイクプライオリティはすごくあの野島伸二じゃないですか、
はい、
あの世代にやられた人たち、あのドラマがやられた世代のがだいたい30代とかなってると思うんですよ、うん、多分ドストライクにハマってます、
うん、いやーちょっとねだから重い話がね結構
そうね、いじめとか体罰とか結構あの描くあたりが野島っぽいなーと見てますけどね、
うん、でさらにねあの先生は回復術師も入ってるんで、
あれも重いっすからね、
重いっすからね、
重いっていうかエロアニメでしょ
僕だから1話でなんでずっと暖炉眺めてなきゃいけないんだ
ろう思いました、
なんでこんなずっと暖炉眺めさせられてるんだ
ろう、 ADX 版ですからね、
無修正的なっていう、
はい、
割と結構 あそこまでえぐい復讐ものをきっちり描くのはやっぱすごいですね、
うん、すごいですよね、アニメで描けるんだって思いました
ね、でも海外好きなんですよねああいうのね。
ちなみに、
はい、
これ藤井くんが、はい、まあこれまあ皆さん10個選んできたじゃないですか、藤井くんがね1個ねその10個選んだ中でブラドラブを入れてたんですけど、
はいはい、
厳密に言うとこれ収録時点でまだ放送は始まってないんですよ。
そうです、本放送は始まってない、ね、
本放送は確か2月14日放送なんですけど1話が先行公開、
そうですね、1話がだけ先行で、配信サイト、
はい、
サイトで配信されてるんです
っていうのをねちょっと入れてたんでね、
そうですね、
まあ、軽く説明をちょっと、はい、ラドラブの
これも、もうずっと前から、発表はされてたんで、
はい、
で去年の時点で本当は、放送とかも展開される予定だったんですけど、まあ、いろんな要はコロナの、
まあまあ
はい、遅れてたものが、今期からスタートしたんですけど、はい、押井守総監督、
押井守の令和のテレビアニメ
が、押井守が腰を上げたと、
はい、すげえ。
で、総監督原作シリーズ構成、入ってて、で西村淳二監督
お
なんですけど、
はい、
要はお話的には、うん、献血マニアの女子高生、
うん、
ほう
と吸血鬼の女の子の話なんですけど、
ほう
もうガールミーツガールものですよね。
へぇー、
押井守が、
はい、
そうなんだ、
はい、そうです。で1話を見た時点ではもう本当に、ガールミーツガールで死っていうものが題材になってるんでちょっとなんかブラックな、なんか印象で、印象あブラックな話かなっていうのもあったんですけど、で最初も一番最初のシーン、1話の最初のシーンも要は空撮ですよね、
うん、
押井監督、
あーなるほど、
空撮、ヘリの空撮から始まって、おなんだすげえ重いやつ始まるんだろうな
と、お
とんでもないドタバタコメディでした。
コメディ、
は
ー、
献血マニアの女子高生 その主人公の女の子が献血者、献血者に行って毎日通って抜いてくれ抜いてくれって献血が好きなんですけど、でも、献血って、まあ、やったことある方ご存知だと思うんですけど一定の期間空けないと献血ってできない
ですね。2週間か1ヶ月いるんですよ、
なんですけどもう好きすぎて毎日通ってでその日も、献血者に行って抜いてくれって言うんですけど、そんなのできるはずないんでできないって言うんですけど、そこで、金髪の、外人の女の子と出会うんですけど、それが実は吸血鬼の女の子、
なるほど、
でその女の子が、倒れてチーって求めるんですけど、なんか分かんないけどその献血者が爆発するんです、はい、でその吸血鬼の女の子を主人公女子高生が持って帰るんです家に、で私が血をあげるって言ってなんかそこからごちゃごちゃやっていくんですあれ学校の保健室の先生が小林優なんです
な
小林優に血を抜いてもらってその血を、うん、その吸血鬼の女の子を飲むんです、
すごい逆マリアホリックみたいな、
なるほど、
そのテンポの良さというかあのスピード感とコメディの入れ方というか、
もうキービジュアルだけは見てて、
はい、
押井守るかこれって本当に思ってたんですけど、
僕もあの予告も見たんですけど2分ちょいぐらい、うん、いやなんかすごいな、なんか合わないというか、
うんうん、
自分の脳みその中で処理できないなって思ったんですけど、いまだにまだ第1話見た時点で処理できてないんですけど面白いんで、
あ、なるほど、
これあのすごく、本編の方サイド A の方は、期待値でランキングつけて、うん、それに近い期待値的な意味でこれを見たいですね。
なるほど、そう知らんかったわ。
おしいさん若いっすね、しかしね、
は
い、
で、
これコメディ、
そう、いちごアニメーションっていう新しいアニメ制作会社が、
はい、
関わってるんです、関わってるんですか、そう制作のなんですけども、うん、これがこのアニメが第1回目の作品なんですよ。
おお、
なるほど。
でそのいちごアニメーションっていうのはもともと親会社が不動産をやってる会社なんで、
は
あ、で、秋葉カルチャーズゾーンっていう秋葉原にある、
はいはいはい、
あの建物を、の不動産を管理してる方なんで、
ほう、
要はグッズ展開だったり今後の展開が素早いと、でいや、おぜぜの回収が早いと。おぜぜの回収が早いんで、それを潤沢にアニメ制作に突き込めるぞと、
はあ、
っていうその流れの新しい作り方なんですよ、このアニメ。どうやら調べてみたら、
なるほど、
っていうのもあって、なんか、潤沢なお金をどう使っていくのかっていうのもちょっと期待してます。
なんかビジネス周りも結構新しいスキームが生まれそうな感じしますね、ですね、これは成功すれば。
西村さんだとドッグデイズとかの感じかな、うん、
懐かしい、
テンションとしては。
あれもドタバタ
でした、ドタバタしたもんね、
はい、じゃあお手の物ですね、ドタバタ
なのかもしれないな。
もし守るって聞くとね、なんかこうシリアスな、結構まあ広角とかね、いっぱい、ね、トーキングヘッドとかある、やっぱあれそれをイメージしたけど、その前にあるやっぱうるせえやつらとかテレビで、
そうですね、
やっぱあの辺りまで戻っ原点回帰された感じしますね、これね、
むせ返るほどの懐かしさがあります、
むせ返る
本当に。
あ、西村さん、西村さん今調べたら、うるせえやつらのビューティフルドリーマーの演出をやって以来、押井守と麻雀をやる仲って書いてます。
なんかもう長い付き合いが
なんですね。
なるほど。
その時からっていうことはね。
うるせえコンビを復活したってことだ、要は。
っていうことなんですかね。
へえ。
もう、我々世代というか我々の上世代も楽しめるような作品になってるんじゃないですか。
見ますじゃあ、
面白そう、ちょっと興味は聞かれますもんね。
そうですね、
はい、というわけでね、こんな感じで注目していただければと思います。
はい、
ではそろそろ終わりにしようかと思います。なんかお知らせとかありましたら。
あ、ね、僕いいですか。
はい、
カーゼスピーというニュースサイトやっておりますっていうのとですね、はい、まあツイッターとかですね、いろいろフォローしていただけますので、最近クラブハウスっていうですね、また新しいソーシャルサービスがあって、
はい、
そちらの方にも登録して、まあ、たまに喋ったりもしてますし、ぜひともまだクラブハウスやってる方でカーゼスピーで検索してくださいっていうことなんです。
ああ、なるほど。
ちょっと最近流行ってるんで、
そうですね、
試しにやってみてます。
僕アンドロイドなんてできないんですよね。
あれ iOS だけなんですよね、ひどい。
ひどい。そうですね。僕は招待してくれる友達がいないので待ってい
て。寂しい。
パソコン版で、パソコンでできるようにしてくれたらいいのになと。
そうですよね。だからあんま普及しないのかなと思ってるんですけど。
いや、でも今人気
ですね。そうですね。
僕は、ゲーム配信を、はい、定期的にやってまして、Twitch のアカウントがありますんで、フォローしていただければと思います。うん、できれば投げ銭していただけると、
はい、
収益化はできてるんですけど、
はい、
お金が支払われてくるのが基本的に投げ銭システムなんで、はいはい、ツイッチって広告までの道のりはめちゃめちゃ長いんですよ。
へ
え。で基本的には YouTube で言うとスーパーチャットみたいなものでしか、はい、利益を得られないので、
続けてみたいんだったらその辺の支援をお願いしますと。
ああ、そうですね。
あれフォートナイト以外もやられる予定はあるんですか。
あ、結構やってます今。フォートナイト、フォールガイズ、あとデッドバイデイライト。
お、結構やってますね。
今度まあちょっと原神やってみようかなと思ってますね。
僕もやってますから。
原神いいっすよ。
あ、やってました。
やってます、僕も。
僕もやってます。
やってるんだ。
なんでちょっとさっきのんのん日和の時に久野さんの。
ああ、なるほど。
最近、原神でいうとクレイちゃんが、
はいはいはい、
そのみさきさんが制作されてるんです。最高っすね。
ちなみに皆さん何でやってます、原神。
僕はスマホでやってます。
僕パソコンですね。
あ、なんか PS4 版の原神がラグがすごい、
めちゃくちゃ重いっす。
重いんだ。
だから PS4 版の人がすごい面倒がられるっていう。
マルチとかだとそうですね。
いやー、そういうことか。
なんかマルチやんなくてもあの普通にソロでも楽しめるゲーム。
あれね、燃えるゼルダなんで、あの燃え草かぶりの、ね、燃えるゼルダ、ゼルダなんで、
なるほど、
ブレスオブワイルドなんで、完全にあれ好きな人だったらドハマりしますね、うん。
じゃあちょっとやってみます。じゃあ、
あ、じゃあ配信の方ぜひ松崎さんのツイッチで、はいはい、
ぜひ見てください、はい、フォローもしてください、はい、藤井君は何か。
僕は大丈夫です。
じゃあまた3ヶ月後このメンバーでまたお会いできる日を、
はいはい、僕ら限界村に、はい、来ていただければと、はい、3ヶ月後に、は
い、あ、そろそろ船の出航の時間
来ましたんで、
皆さんお帰りください。我々はここにずっと居続けますので、はい、というわけでまた3ヶ月後お会いしましょう。お疲れ様でございました。
ありがとうございました。嘘に騙されて